ヘブル人への手紙12章の1節から3節、新改訳の454ページです。ヘブル人への手紙12章1節から3節お読みします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。宣教です。ただいまの箇所から、自分の前に置かれている競争をと題して、大高牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちに天の御国への希望を与えてくださっている父なる神様、偉大なる主の皆を心から賛美を申し上げます。私たちのすぐる一週間の歩みにあなたが伴ってくださり、このように今週もこの場所であなたを礼拝できますことを心から感謝をいたします。世の中では10連休に突入し、また新しい天皇が即位をし、言語が変わることで賑わっておりますけれども、主よ、私たちキリスト者がこの時、イエスが主であるという告白にしっかりと立つことができますようお助けください。私たちを欺く者は、巧妙に私たちの目をあなたから離れさせ、偶像礼拝をさせようと仕掛けてきますけれども、どうか私たちが目を開き、あなただけを見続けることができるようにお助けください。さらに世界に目を向けますと、先週はスリランカにおいて悲しいテロが起こりました。教会が標的になり、多くの子供たちも犠牲になりました。主よ、あなたがお慰めをお与えください。なぜこのような悲しい出来事が起こるのか。主よ、向かうべきところもわからず、このようなテロへと走ってしまっている人たちを憐れんでください。暴力が何も解決しないことに気づくことができるようお導きください。そして報復に次ぐ報復が起こりませんようにもお願いをいたします。また神様、私たちは今日天を望む礼拝と題して礼拝を捧げております。信仰を同じくして先に天へ帰っていかれた方々を忍びつつ、私たちは礼拝を捧げております。私たちもやがて行くことになる天を望みつつ、確かな希望を持って日々を歩んでいくことができますようお助けください。また父なる神様、先日手術をされた姉妹のうちにも主が速やかな癒しを与えてくださいますようお願いをいたします。明日退院の予定と聞いておりますけれども、どうか続けて守られ、また共に礼拝を捧げることができますようお願いをいたします。神様、今時を同じくして持たれている諸教会の礼拝のうちにもあなたが祝福を置いてください。今日私たちの教会のメンバーもそれぞれの場所で使わされて礼拝を捧げておりますから、どうかその場所での礼拝が豊かに祝福されますように、特に御言葉を語る説教者のうちに臨んでくださり、 恐れから解放し、聖霊で満たし、あなたの御言葉を大胆に語り尽くすことができますように。主よ、私たちも御言葉を待ち望みますから、あなたがこの時大胆に聖霊を通してお語りください。期待を持って、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の礼拝は年に一度の天を望む礼拝であります。私たちと同じ信仰を持ち、私たちより一足お先に天に帰って行かれた方々を偲び、また私たちもやがて行くことになる天を望みつつ礼拝を捧げます。今年の天を望む礼拝では、ヘブル書12章を通して神の御声に聞くよう導かれております。一節をもう一度読みします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重りとまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。一節は、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからと始まります。こういうわけでとありますし、このように多くの証人たちがと書かれていますから、前で語られてきた流れを受けていることは明らかです。では、この前で何が語られてきたか。直前の11章を見ますと、非常に特徴的な書き方がされています。まあ、11章は、信仰者列伝と言いましょうか。旧約聖書に登場する有名な信仰者たちの名前が挙げられ、その人たちがどのように信仰を働かせて歩んできたのかが記されています。4節からアベル、5節ではエノク、7節ではノア、8節からはアブラハム、でその後イサク、ヤコブ、モーセ、ラハブと挙げられていきます。32節を見ますと、さらに名前が挙げられていますが、それぞれ挙げて語っていけば時間が足りないと作者は言います。35節から37節には、信仰者が受けた苦難が挙げられています。そして38節には印象的な言葉が記されています。38節。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、ほら穴、地の穴をさまよいました。信仰者たちにとって、この世は彼らにふさわしくはありませんでしたとあります。これが信仰者たちの現実であるはずなのですが、私たちはこの世に適合しようとしすぎていないかな、などと考えさせられます。それはさておき、このような信仰者たちの歩みが挙げられつつ、12章1節です。今申し上げたことを踏まえてもう一度読みしますと、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重りとまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。11章の信仰者たちについて、このように多くの証人たちがと言い換えられています。そしてその人たちが雲のように私たちを取り巻いているとあります。面白い表現ですが、当時聖書以外の文献でも、雲という言葉を用いて大勢を表す表現があったようです。11章に記されている信仰者たちが雲のように私たちを取り巻いている。もちろんこれが書かれた当時よりもさらに多くの信仰者たちが今私たちを雲のように取り巻いている。今日、ここに写真が飾られていますが、 先に天へ帰って行かれた方々が雲のように私たちを取り巻いている。今日の箇所は競争という表現や走るという表現からわかるように、競技場で走っている様子が念頭にあります。つまり雲のように取り巻いている信仰者たちが、まるで競技場で声援を送る人たちのように私たちを応援している様子を思い浮かべることができます。つまりヘブル書の著者は、私たち信仰者の歩みを競技場でゴールを目指して走るランナーに例え、先に天へ帰って行かれた信仰者たちを競技場のスタンドから声援を送る観客に見立てているのです。またこの箇所の中心主題を先に申し上げておきますと、私たちも自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかというのが中心です。私たちも自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。で、これが中心主題となって、これを行っていくためにするべき二つの方法を挙げています。その一つが、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てるということであり、もう一つが二節にある、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないということになります。で、この二節の、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないと、新改訳はなんかこう命令形のように書いていますけれども、実際は分詞でありまして、方法や手段を示していると言えます。命令形ではなくて方法や手段を示しています。つまり私たちが自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けるためにするべき二つのことは、重荷と罪を捨てることであり、イエス様から目を離さないということです。その二つの方法について次に取り上げていきますけれども、最初は一切の重荷とまとわりつく罪を捨ててということです。私たちが信仰者として歩んでいくために必要なことの一つ目は、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てる。ここで重荷と訳されている言葉は、聖書の中ではここでしか使われていません。マタイの福音書の重荷とは違う言葉でありまして。ですから、特定することはなかなか困難であるわけですが、この箇所では、罪と一緒に出てきていますので、信仰生活を阻害する、邪魔するような、そういう重荷と言えます。罪ではないけれども、信仰生活を阻害するもの。これは人によってそれぞれ違うかもしれません。また、あらゆる罪。ここで罪が特定されてはいません。あらゆる罪。罪は私たちの信仰生活を邪魔すると言いましょうか。そもそも止めてしまいます。ここではそういった重荷と罪を捨てるよう言われています。で、ここで捨てると訳されている言葉は、服を脱ぎ捨てるという意味合いの言葉が使われています。ですから、服を脱ぎ捨てるように、重荷と罪を脱ぎ捨てる。私たちが罪から離れる必要があることは当然といえば当然ですが、ここでは改めて確認されているわけです。次に、私たちが信仰者として走り続けるためにすべきことの二つ目は、二節でありますが、二節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。この二節の前半に書かれています、 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さない。これが二つ目です。新改訳聖書では、目を離さないと訳されていますが、原文の言葉としては、目を向けるとか、じっと注視する。まあ、注意深く目を向けるという言葉が使われています。ですから、信仰の創始者であり、完成者であるイエスをずっと見続ける。まあ、つまりは、目を離さないということになります。ここで、信仰の創始者であり、完成者であるイエスと訳されていますが、この創始者と訳されている言葉は、別訳にも、下の注にも載っていますが、指導者とか、導き手とも訳すことができます。そして実際に日本語の聖書の中でも訳がこう分かれています。もしかしますと、著者の意図としては、一節が、私たちの信仰の歩みについてこう走るというイメージで描いていますから、その先頭をイエス様がこう走っている。先頭をイエス様が走り、その先頭を走っているイエス様を見つつ、私たちも走るという、そういうニュアンスが込められているのかもしれません。いずれにせよ、ここで重要なことは、イエス様から目を離さない、見続けるということです。このイエス様から目を離さないということが、具体的にどういうことなのかは、後ほど考えます。この二節では、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと語られてから、このイエス様が何をなされたのかが記されています。それは、この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです、とあります。イエス様がなされたことは、ご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたということ。そして復活され、神の御座の右にお座りになられたのです。このイエス様が生きておられた時代、十字架とは最も残虐な刑でした。あまりにも残虐な刑ゆえに、ローマ市民はこの刑から免除されていました。ローマの名の尊厳が十字架のような卑しいものによって汚されないためでした。十字架による死はこれ以上ない恥辱と考えられていました。生きるに値しないと皆が見なす人々に特別に定められた刑罰でした。つまり劣った人々に対する刑罰とされていました。しかし、主イエスは、神の子であるにもかかわらず、その刑罰を、その恥ずかしめをものともせずに、意に介さずに、耐え忍んでくださった。それは、喜びのためであったわけです。誰の喜びでしょうか？イエス様がイエス様ご自身を喜ばすためでしょうか？この喜びとは、私たちが救われ、神の子とされることによってもたらされる喜び。イエス様の十字架は、そもそも私たちのためだったわけです。私たちが罪を犯したことに対する身代わりの死であったわけです。私たちが受けるべき神の罰を身代わりとなって受けてくださった。それはひとえに私たちの救いのためでした。イエス様の喜びは、私たちが救われることであった。そのために、イエス様は十字架の恥ずかしめをものともせずに、忍んでくださいました。そしてその結果、復活され、昇天し、神の右の座につかれ、王として今も生きて支配しておられます。で続く三節では、ヘブル書の著者が次のように命じています。あなた方は罪人たちの ご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。ヘブル書の著者は、読者たちに対して、このイエス様のことを、罪人たちのご自分に対する反抗を耐え忍ばれたイエス様のことを考えるように命じています。先ほど申し上げた十字架は、罪人たちの反抗の最たるものです。十字架を前にして、当時の為政者や民衆の敵対、弟子たちの裏切りや不信仰がありました。罪人たちの反抗があった。しかしイエス様はそれらすべてを耐え忍ばれた。そのイエス様のことを考えなさいと著者は言います。それはなぜか。この当時、このヘブル書の、ヘブル人への手紙を読む読者たちは、迫害の中にあったと考えられます。この罪の世にあって、苦難に遭う、迫害に遭う読者と、イエス様に共通点を見出しているのです。そして読者たちを激励している。励ましている。あのイエス様も、罪人たちの反抗を耐え忍ばれた。だからあなたたちも耐え忍ぼうではないかと。私たちは元気を失いやすく、疲れ果てやすい。少し辛いことが続くと元気を失い疲れてしまう。非常に霊的に脆いんです。そんな時にどうすればよいか。著者は罪人たちのご自分に対する反抗を耐え忍ばれたイエス様のことを考えるようにと進めています。イエス様のことを考える。そしてこのことが先ほどのイエス様から目を離さないということと関連するのではないでしょうか。というのは、イエス様から目を離さないということは具体的にどういうことでしょうか。例えば、イエス様というふうに考えられている絵を見て、その絵をこうずっと見続けて、その絵に向かって祈り、話しかける。もしくは、スマホの待ち受けをイエス様と思われる人物の絵にして、ずっとそれをこう見続けていく。どれも明らかに違うことですね。今の時代、イエス様は目には見えません。御言葉によって掲示されているだけです。今は目に見えないイエス様について、聖書を通して、説教を通して、聖言祈祷会を通して、日々のデボーションを通して、イエス様について考え続ける。信仰の創始者導き手であり、完成者であるイエス様のことを考える。十字架のイエス様について考え続ける。そのようにイエス様を見続け、私たちは信仰者として御国を目指して走り続けるのです。私たちは信仰者として御国を目指して走っているんです。どこに行けばいいのかわからないということではありません。もうゴールは決まっていて、私たちは御国を目指して走っている。そこですべきことが今日確認した二つのことです。一つが、一切の重りとまとわりつく罪を捨てる。信仰の歩みを邪魔するこれらのものを捨てる。また二つ目が、イエス様を見続ける。私たちの目標はイエス様のようになることです。救われた私たちの目標はイエス様。ではその私たちが目標とするイエス様がどのように歩まれたのか。それは様々あるわけですけれども、ここでは耐え忍ばれたということが言われています。もちろん他者を愛し、ご自分を犠牲にされたことも挙げられます。それらも十字架につながっていきます。 また私たちはどんなお方が十字架にかかられたのかをしっかりと考える必要があります。どんなお方が十字架にかかられたのか。というのは、イエス様と十字架というのは本来似ても似つかないのです。先ほど申し上げたように、十字架による死はこれ以上ない恥辱と考えられていました。生きるに値しないと皆が見なす人々に特別に定められた刑罰。それをイエス様がお受けになることはどう考えてもつながらないんです。ですからいくらイエス様が十字架にかかる前に弟子たちに予告をしても誰も信じられなかった。いや、意味を理解できなかった。ペテロに至ってはそんなことが起こるはずがないとあろうことか師匠であるイエス様をいさめることまでした。イエス様と一緒にいた弟子たち、女性たちはこのお方が十字架にかかるべきお方だとは微塵も思わなかった。一方で今を生きる私たちはあまりにも簡単に軽々しくイエス様の十字架を考えてはいないだろうかとも思わされる。なぜあの惨めな十字架にかかられたのかを深く考えることもなく、簡単に十字架とイエス様を結びつけてしまう。繰り返しますが、私たちはどんなお方が十字架におかかりになったのか、深く思い巡らす必要があります。そうでないと、今日の箇所を読んだところで何の励ましも受けることにならないでしょう。ヘブル書の著者は、迫害の中にあった人たちを励ます際に、あのイエス様を、罪人たちの犯行を耐え忍ばれた方のことを考えなさいと勧めた。そうしたら、あなた方は元気を回復し、疲れから解放されるはずだ、と考えた。翻って私たちはどうでしょうか。イエス様の十字架を思い巡らして、辛い状況を乗り越えられるでしょうか。私たちの思考、考え方というのは、ギャップで物事の凄さを判断する傾向があります。どういうことかと言いますと、例えば、私の高校時代の友人の話ですけれども、私の友人に、ちょっと見た目悪そうで、でもかっこよくて、街を歩けば雑誌に取り上げられると、そういう友人がいました。その彼は、イクボというのですが、見た目からすると、普段、学校の掃除なんてめんどくさくてやらないぜ、といった顔をして、授業を受けて、生活をしていました。しかしその彼が、放課後に掃除をしていると、周りの女の子たちが、イクボ君って掃除もするの?と驚いて、なぜか彼の好感度が上がっていたんですね。いやと。学生が掃除当番で掃除をするのはもう当たり前ですね。しかしあまりにも掃除しなさそうな風貌の彼が掃除をしていると、そのギャップで好感度が上がる。その逆も当然あるわけですね。私みたいないかにも掃除してそうな人間が掃除していないと、あいつ何なのってこれなるわけであります。私たちはこうギャップで驚いたり感動したり、また、失望したりもします。他にも、例えば天皇が膝をついて被災者の話を聞くとかいうことにも現れます。被災者からすれば、あの天皇が私たちのために膝をついて話を聞いてくれるというギャップに感動するわけです。これ別に大臣がやってもあんまり何とも思われなかったりするっていう不思議なことがありますね。そこでそれをイエス様に当てはめてみるときに、あなたにとってイエス様とはどんなお方でしょうか。イエス様が十字架にかかるということにギャップを感じるでしょうか。いや、当然だ、当たり前だ、そう思ってはいないでしょうか。 もし当たり前だと思うとしたら、やっぱり私たちはイエス様のことを知らなすぎる。私たちはクリスチャンでありながら、イエス様のことを知っているようで、実は全く知らないんではないか。だから十字架に感動もしない。なんならイエス様だから当たり前でしょ、ぐらいに考えてしまう。そんなことで良いでしょうか。イエス様が十字架にかかるということは、天皇が被災者の話に膝ついて話聞くなんていう、そんなレベルの話じゃないんです。私たちはもっとイエス様について知り、考え、素晴らしさを味わわなければいけない。イエス様の十字架の素晴らしさが、自分の心にこうストンと落ちるとき、試練に耐え、忍耐することもできるようになる。イエス様を見つつ、イエス様が十字架という究極の恥ずかしめに耐えられたのだから、私も忍耐しよう、奮い立つことができる。信仰者の歩みというのは、必ずしも嬉しいことばかりではありません。ヘブル書11章では先ほど見たように、大変なことに耐えてきた信仰者が挙げられています。拷問を受け、鞭で打たれ、鎖につながれ、牢に入れられ、石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺された。そういう信仰者たちが11章に記されている。そのような信仰者たちが、今は私たちを雲のように取り巻き、声援を送っている。先に召され、私たちと共に歩んだ人たちが、目には見えないけれども、声援を送っている。声援を受けている私たちは、罪を捨て、イエス様を見つつ、信仰の歩みを走り続けていく。競争には必ずゴールがあります。天の御国というゴールを目指して、私たちは走り続ける。共に、この地上の旅路を走り、天の御国というゴールを目指して、一緒に歩みを進めていきたい。そして先に天に帰って行かれた方々とやがて再会し、天において神様を礼拝し、喜び楽しみたい。その時を望み見つつ、この世の旅路を走り抜けたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、黙祷の時を持ちましょう。お祈りいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けることができますように。私たちの目には見えませんけれども、先に天へ帰って行かれた方々が、私たちを雲のように取り巻き、声援を送り、私たちが最後まで神の国というゴールを目指して走り抜くことができるように、そのような声援が送られていることも覚えて感謝をいたします。神様、私たちが日々悩みにおいて、罪と重荷を捨て、また神様、完成者であるイエス様を、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見続けることができますように、助けを与えてください。私たちはあまりにもイエス様の御業を軽く考えてしまうようなところがありますけれども、 主よ、あなたの恵みの素晴らしさに、十字架の恵みの素晴らしさに、目が開かれていくことができるように、助けを与えてください。今、困難の中にあるお一人お一人を、主が憐れんでくださるようにもお願いいたします。あなたが励ましてくださり、支えてくださり、倒れることがないようにお守りください。御言葉の恵みを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。